騙していなさいと題しまして、末森牧師にメッセージをお願いしたいと思います。
おはようございます。今日も共に礼拝に預かることが許されましたことを心から感謝いたします。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天皇と様、尊い皆を心から褒めたたえ、心から今日この礼拝に招かれたことを感謝いたします。誰一人として自分の力で来れたものはおりません。あなたの憐れみの中で、あなたのご愛の中で今日このところに導かれたことを深く感謝いたします。どうかそのことをこの礼拝を通して覚えることができますように、聖霊様どうぞこのところに豊かに臨んでください。今日語られる御言葉が今日私に語られたものとして今日受け取って帰ることができますように、あなたの語られた御言葉の通りに新しい一週間歩むことができますように、集われたお一人お一人を祝し励まし導いてください。やめる者たち、さまざまな困難の中に置かれている者たち、一人一人を主よ、あなたが今日顧みてくださり、必要な力を与えてくださることを信じて感謝いたします。どうぞそれを私たちが魂いっぱい受け取ることができますように、私たちを今整えてください。今日ここにおられない愛する兄弟姉妹の上に、あなたが等しく望んでくださり、主の憐れみと助けをお与えくださいますようにお願いいたします。今日の礼拝を感謝し、すべてを御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。先週はですね、この冬季オリンピックが平昌で始まりましたけれども、きっとご覧になっていらっしゃる方もたくさんおられるかと思います。実はですね、北見に住む私の主人の友人がスキーのこの選手たちのですねトレーナーをしておりまして、今日力松くんのですねお友達が今日来てくださっておりますけれども、その方だ、皆さんのですね先輩にあたる方でありますが、北見にずっと住んでいらっしゃる方で、でまあいつもこのスキーのですね冬季オリンピックになるとトレーナーですからですね、その現地に行かれる。そしてですね、今回は開会式を見ていたらですね、その方も入場されていましてですね、まあ主人と大盛り上がりで、うわー、もうすごいですね、知ってる人がそんなところに出るってあんまりないですよね。でもう喜んでですね、まあ私もちょっと見させていただきましたけれども、実はですね、まあ、その方はたびたび私たち北見の駅前でこのチラシ配りをしておりますけれども、以前に何度かですね全然知らない時にその方はですねチラシを受け取っていてくださいまして、で、まあ、ある時ですね、私の主人が学校の集まりでその方と会った時に、その方がですね、私の主人がですね、実は最近この北見に引っ越してきて教会に住んでいる、自分の妻がですね牧師になったので教会に住んでいるという話を、まあ、その友人たちの中でしましたら、その方がですね、へー、どこの教会？私最近チラシをですね、よくもらって、で、それを、とっても可愛いチラシだから、それをですね、集めてるんだよね、という話をですね、まあその方がしたそうで、で、まあその時にですね、持っていたんでしょうね。これはね、玉川キリスト教会って、いう教会のチラシだよって言って、でも主人はゲッとですね思った、その教会だよということでですね、まあそんな風にチラシを取ってですねコレクションにしてくださってるって、その時おっしゃってくださって、まあ私たちは大変励まされたわけですけれども、この入場ですね、開会式の入場にその方が歩いておられまして、本当に楽しませていただきました。まあ世の中はですねオリンピックが開幕しましたけれども、教会では今日先ほど鳩内執事にお祈りしていただいたように水曜日からレントですね、受難節というのに入っていきます。で、これはですねイエス・キリストが全人類の罪を引き受けられ、十字架にかかり死んで3日後によみがえられた、これをお祝いするのがイースター。近年ですねイースターも大変巷でもですねこのお祝いがされているようで、イオンとかですねスーパーでもイースターセールというのがですねされているぐらい、最近巷でもですねこの耳にされるようになってきましたけれども、イースターというのはですねそのようにイエス・キリストが3日後によみがえられた日をお祝いするこの礼拝で、受難節というのはですね、それまでの前の土曜日ですね、今年は4月1日がイースター礼拝になります。ですからその前日3月31日までの、まあ、長い期間ですね、この期間が受難節といって受ける苦しみですね。 イエス・キリストが私たちの罪のために、苦しみを受けるために歩まれた。それを深くですね、心に覚えながら過ごす、この時期がレントという時期であります。まあ、キリスト教会はまさに十字架が中心であり、十字架を深く知るときに、本当に復活の意味を私たちは初めて知ることができます。また復活を知るということは同時に私たちは本当に十字架なければ復活がないということもですね、死がなければ蘇りもないということ、その奥義をですね、私たちはこの時に深く知ることができます。というわけでですね、いよいよ水曜日からこの受難節を迎えます。また玉川教会では来月の3月10日、3月11日と行われる第4回世界宣教リバイバル聖会に向けて、今週の土曜日から21日間の特別なこの祈りの時が備えられております。まあ、この期間ですね、私たちは普段の食事をしっかり性別してですね、普段は好きなものを食べておりますけれども、食事を性別して、教会ではたびたび断食というものをします。それはですね、何かというと、私たちのそのですね、肉体の一部分ですね、食べ物を捧げて、そして私たちもまた深い祈りに入ることができるように、まあ、そのようなですね、切なる祈りを携えて、まあ、この21日間、土曜日から私たちは教会の祈りを捧げていこうとしております。この時に私たちはですね、一歩一歩主に近づくものとさせられていきたいと願うわけであります。私たち一人一人がその恵みの中で作り変えられていく、信じるものに変えられていく、また従うものにさせられていく、また私たち自身が愛するもの、許すものに変えられていく、そのような恵みの時ですね。また今日先ほども祈られました、全世界に出て行って、福音を述べ伝えている宣教師のために、またこれから使わされようとしている宣教師たちのために、深く心を合わせていくとき、まあ、そのようなときが世界宣教のこの聖会で備えられていることを感謝いたします。まあ、いつもですね、この礼拝においてもメッセージを語らせていただくときには、まあ、祈り、そして何が今日ですね、神様が語りたい御言葉か、ですね。それを私は、こう祈りながら導かれていくわけですけれども、今朝はですね、この目を覚ましていなさい。ですね。きっとこれを何回も今日礼拝で言いますので、そのためにですね、皆さん、この目が覚まされるんじゃないかと思いますけれども、ですね、たびたび声を大にして言うかもしれませんが、何にせよですね、今日は目を覚ましていなさい。ですね、これが今日のタイトル詩として与えられました。まさにですね、21日間備えられているということは、私たちがいかに目を覚ましているように、もう先にですね、こういう時が備えられている。そうじゃないと頑張ってですね、一人一人個人的に頑張って目を覚ましましょうと言っても、なかなか覚ますことができない。すなわち私たちは祈るですね、祈りなさいと言われても、教会の恵みの中にいなければ、頑張ってもですね、なかなか目を覚まして祈ることができない私たちでありますけれども、このようにですね、恵みの御座が備えられていることは、まさに私たちに今日、ラオディキアの教会に語られたように、またイエス様がゲッセマネでですね、弟子たちに語られたように、だからあなたたちは目を覚ましていなさい。私と一緒に共に目を覚ましていなさい。そのように今日私たちに語られているのではないかというふうに思います。私たちはですね、この人生において祈っても祈らなくても月は過ぎていくんです。ある意味ではですね、別に祈ることを特別にしなくても、それこそ21日間は、普通に過ぎていきます。けれども、佐藤正文というですね、祈祷の生涯を書いた先生が語っておられますゆえには、祈ったものと祈らなかったもの、それは後において大きな違いが表されてくる。その時にはわからないかもしれない。でも、祈るか祈らないかはそれぐらい、後の私たちにおいて影響がですね、効果が表されていく。まあ、今日ですね、マタイによる福音書のちょっと24章を開いてみたいと思いますが、新約聖書47ページです。マタイによる福音書24章の3節からのところにですね、この今私たちが歩んでいる時代は、教会では、また聖書では、終わりの時代ですというふうに語られます。終わりの時代。これ終末というふうに言いますけれども、ウィークエンドのことではありませんね。そうではなくして終わり、終末、 終わりを、いよいよ時代は終わりを迎えようとしている、そのことを聖書はですね、何度も何度も私たちにそれこそ目を覚まさせるために語っています。今日ですね、24章、今お開きになった方においては、24章の3節からのところに、終末の印というふうに書かれていますけれども、ここではどういうようなことが書かれているか、終末、終わりの時代の印として、偽預言者が現れてくる。私がイエス・キリストだ、私がメシアだという人が方々で表されてくる。ですね、このリバイバルの起こっている韓国では、12人だったでしょうか、イエス・キリストだという人がいるそうです。ですね、12人、さすがですね、やっぱりリバイバルも起こってますから、ですね、いろんなそれ違う悪の働きもあり、そういうふうにですね、言う人がいると聞いたことがあります。そのように、私が神だ、ですね、そういうふうに言う人が現れてくる。また、方々で地震の噂が起こる。ごめんなさい。方々で戦争の噂があり、国々が敵対し合い、また飢饉や地震が起こっていく。そして人々は憎しみ合い、愛が冷えていく。これが終わりの時代であるということを、イエス様は聖書を通して語っています。33節のところに、これらのことを見たなら、人の子が戸口に近づいていることを悟りなさい。すなわち終わりの時代にあたって、イエス・キリストがもうすぐそこまで来てるんだよ。もうこの世の中が永遠に続くものではない。もう必ず限界が来て終わりが来るんだよということ。これらのことを印として、あなた方は心に留めておきなさい。すなわち、方々で戦争の噂が起こる。地震が起こる。国々が敵対し、人々が憎しみ合っていく。愛がどんどん人の中で増えていくなりんですが、冷えていく。私たちはこれだけを聞いて、あ、じゃあまだ大丈夫だ。まだ聖書で言っている終わりの時代はまだまだ遠くだというふうに今言える人がいるでしょうか。はっきりと私たちは今の世界中を見るなら、日本を見るなら、どこで戦争が起こってもわからない。そういう時代です。また人々が憎しみ合いながら、そして方々で地震が起こっていく。先日もですね、台湾で大きな地震が起こりました。その一つ一つを見ても、あ、まだまだ終わりは先だねとは決して言うことができない。私たちはそのような現実を今生きている者たちであります。これが終わりの時代だということ。このような時にあたって、人々はじゃあ、終わりの時代がもうすぐそこまで迫っています。という時に、人々はどういう様子だったかというとですね、マタイによる福音書24章の38節を見てみますと、48ページ、次のページのですね、48ページの38節をですね、見てみますと、洪水になる前は、ノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり、めとったり、嫁いだりしていた。そして洪水が襲ってきて、一人残らずさらうまで何も気づかなかった。その昔、ノアの洪水が起こる時にも、ノアさんがですね、人々において、またですね、ノアのそれこそ大きな箱舟を作って、神様の裁きが起こるよ、大洪水が起こるよ、でもそれを聞く者は一人もいなかった。終わりの時代、今私たちにおいてもそうですと、イエス様がこの聖書の箇所で語っています。人々は食べたり飲んだり、めとったり、嫁いだり。そして、その瞬間、終わりが来るその時まで、誰も気づかなかった。ですね。これがまた終わりの時代。そのようにして、終わりの日はやってくる。だから、あなた方は聞いたなら目を覚ましていなさい。だからあなた方も用意していなさい。人の子が思いがけない時に来るからである。今読みましたように、人々は食べたり飲んだり、めとったり、とついだりって、これは当たり前のことですよね。私たちが生活するには食べなければならないし、仕事をしなければならないしですね、結婚して子供を育ててですね、当たり前、この人生において当たり前のこの生活がここに記されています。別にそれが悪いというふうにここで書かれているわけではなくして、当然私たちは生きるためにそれらのことが必要ですけれども、人々は終わりの時代どうだったかというと、そのことに埋没していたということ。 もう自分の生活いっぱいいっぱい、自分の仕事いっぱいいっぱいですね、自分の家族のことですね、いろんな事情の中で私たちにおいては生活がもういっぱいいっぱいになっている。そしてその時にあたって主の御言葉を聞くこと、教会に来てですね、主が今この時代に何を語っているのか、何を私たちがしなければならないのか、何に立ち返らなければならないのか、何を聞かなければならないのか、どこに行かなければならないのか、そのことを私たちがあまりにも生活にいっぱいいっぱいになって、この世のことで私たちの心が満たされてしまって、私たちは本当に知るべきこと、本当に向かうべき道が見えなくなってしまっているけれども、もう終わりの日はすぐそこまで迫っているんですよ。人の子はもうすぐそこまで、私たちの近くまで来ているんですよ。だからあなた方は目を覚ましてよく聞きなさいということ。目を覚ましてということはですね、24時間起きてなさいということではありません。そんなことですね、できる人はおりません。そうではなくして、私たちがいつも祈っていることができるように、いつも今がどんな時か、上から直接ですね、教会で御言葉を通して、聖書を通して、今私たちが今生きて働かれる神様が私自身に何を言っているか、どのような人生を導いているのか、しっかりと聞いて歩むことができるように目を覚ましていなさい。これが聖書に語られていることです。実際今日ですね、黙示録の3章をご一緒に開きました。ラオディキアの教会というものがですね、どういう姿であったか、新約聖書456ページ、ヨハネの黙示録3章の14節からご一緒に今日購読いたしましたけれども、ここはですね、黙示録の2章から始まって7つの教会に、神様がそれこそ終わりの時代、教会を目を覚ましなさいですね。教会に集っている皆さん、目を覚ましてください。あなたの今の教会は大丈夫ですか？どういう状態になってますか？ということをですね、まあ、7つの教会において主が手紙を書き送っているところです。今日のラオディキアの教会はどういう状態であったか、ちょっと面白い言葉がですね、出てきました。あなたは冷たくもなく熱くもない。生ぬるいということですね。冷たければ冷たいなりのですね、やり方があるし、熱ければ熱いだけですね、主の恵みを受けられるけれども、どっちでもないということで、一番手のつけようがない状態だということですね。そしてその姿、生ぬるい姿はどういう姿というと、あなたたちは自分自身の姿が見えていないということです。今日少し読んでみますと、私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要なものはないと言っている。すなわち、私は自分の人生に満足していて、もう自分の人生でいっぱいいっぱいで、主を求める余裕はありません。神様を求める必要はありません。家族もいます、お金もあります、仕事もあります。でも、聖書は本当にそうでしょうか？本当にあなたは満ち足りてるんでしょうか？確かに物質的なものでは、ラオディキアの教会も人々が集まって、奉仕者も多かったかもしれません。またですね、このところにおいて、ラオディキアの教会が非常に裕福であったこと、貧しさを全く覚える、それこそチャンスがなかったですね。そういうふうに言ってもいいかもしれません。そういうような現実の中で、自分たちは求める必要がない。神様を必要とする必要がない。そのように思っていた。けれども、実際には、神様の目から見れば、自分が惨めなもの、哀れなもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸のものであることがあなた方は分かっていない。私たちはどうでしょうか？私は満ち足りてます。神様を求める必要も、信じる必要もありません。自分の生活でいっぱいいっぱい、もうこれで十分です。でも神様の目から見れば、物質は揃ってるかもしれない。でも、あなたの魂は満たされてますか？あなたの魂はしっかり栄養をですね、吸収しているでしょうか？本当に生きていると言えるでしょうか？目を覚まして生きていると言えるでしょうか？肉体的に私たちの目はですね、開いているかもしれない。けれども、本当に今の時代がどのような時代であり、今私たち一人一人がどの方向に行かなければならないのか、 何を見、何を一番にしなければならないのか、本当に気づいていますか？私たちがそのように聞かれたとき、私たちは熱くもなく、冷たくもない、ぬるま湯のような状態で、この人生がいつまでも続くというふうに思っていないでしょうか。その私たちに対して、主は、どっちかにしなさい、ですね。いや、むしろ冷たくてもいいとは言いませんね。あったかくなりなさい。熱く、今、熱心に努めなさい。今、私たちの人生に、今置かれたところにおいて、このように聖書は語っています。20節、見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入って、その者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。神様ご自身が、主イエスキリストご自身が、今私たちのところにおいて、戸を叩いてくださっている。ですね。気づきなさい。今がどんな時か目を覚ましなさい。もし私たちがそれを心からそのことを悟り、戸を開くなら、主は喜んで私たちを恵みで満たしてくださる。喜んで私たちに行くべき方向を指し示してくれるのであります。けれどもそのためには、19節、私は愛する者を皆叱ったり鍛えたりする。だから熱心に努めよ、悔い改めよと、今日この聖書の箇所は私たちに語っています。今私たちが人生の様々な現実の中で置かれている現実、先ほどですね、今週白石梢姉妹が入院されてですね、この手術のことを共に祈っていただきましたけれども、まさに私たちにおいて突然起こってくる病ですね、また家族の問題、経済的困難、人間関係の不和、いろいろな人生に起こってくる様々な問題、お仕事のこともそうでしょう、夫婦関係の問題もそうでしょう。けれども私たちは今日覚えておきたいことは、それらのことを通して私たち一人一人を主が目を覚まさせようとして今私たちに望んでいることであるということ。私たちはですね、そういう出来事が起こらないと本当に目を覚ましていることができないんです。弟子たちはあの師匠がですよ、愛してやまないしイエスキリストがそれこそ苦しみもだえながら祈っている時にでさえ弟子たちは眠ってしまっていたんです。その弟子ですね、死を見れば今がどんな状況か普通わかるはずですよね。一緒にいてですね、例えば親がですね、病気などいろんな問題になった、その時の親の姿を見ればどれぐらい今苦しいか、近くにいる子ならわかるはずです。妻や夫やですね、傍らにいるならば今がどんな苦しい状況かわかるはずです。同じようにイエス様である愛する死が息もだえ苦しみながら悲しみながら、今死ぬばかりに私は悲しい、そのように思われている、そのようにおっしゃっているイエス様の姿を見れば、当然弟子であればそのイエス様のお姿にですね、ただならぬ状況を見、目を覚まして祈ろう、そのようにですね、思うことができたのではないかと思います。けれども実際にはそれをすることができなかった。その状況でもですね、本当に弟子たちはそれこそですね、今日このところで読みました、マタイによる福音書26章で読みましたように、弟子たちはひどく眠かったのであるですね。今日眠い方もですね、たくさんいらっしゃるかもしれません。この終わりの時代は本当に眠たくなっていくのもですね、終わりの時代であります。年を取るだけではないですね、若くても本当に祈らなければならない肝心な時に眠たくなってしまう。私は以前ですね、金沢に行った時に、ちょうど大地震の起こったですね、金沢で何年か前に地震がありましたよね。その地震の時にですね、たまたま金沢のアパホテルにですね、泊まっていて、その日の朝食中の朝、地震が起こってですね、そしてもうホテル中がこう大騒ぎになったんですけれども、その地震が起こった瞬間ですね、私は寝てしまったんです。ですね、わーってなった瞬間にですね、気づいたらもう寝て、私自身においては寝ちゃったんですね。で、このスタッフの方がバーって飛んできてですね、大丈夫ですかって言って、寝ちゃいました。もうそれぐらいですね、この危機になると、そういうふうに聞きました。誰かから聞きましたけど、出産で寝ちゃう方がいるそうです。 痛みとかですね、危機が迫ってくると人間はもう寝てしまうというですね、まあ、言い方変えれば気絶してんだと思うんですけれども、まあ、そういう状況にですね、今余談ですけれども、そのように本当に危機迫っているときに目を覚ましていられないですね、それが本当に私たちの肉の姿です。けれども、その私たちが、この困難の時にあたって、また私たちが終わりの時代に目を覚ましていることができるように、主の御心が、神様の御心が私たちの人生において何であるか、そのことをいつも私たちが知ることができるように、神様は人生において様々な出来事を通して、私たちを起きなさい。起きなさい。目を覚ましていなさい。そして祈りなさい。そして今起こっている出来事がどういう意味があるのか、あなたにおいてこの出来事がただ災いで終わるのではなくして、このことの背後に神様の深いご計画があるということ、そのことを私たちは祈らなければわからない。神様に光照らされなければ今の現実を見ることができない。そのような私たち本当に誠に眠たかったのであるという、この弟子たちの姿のように眠りかぶってしまう、この終わりの時代の私たちにおいて、今起こっている様々な出来事は、そこで目を覚ましてしっかり聞きなさい。しっかり祈り、主の御声を受け取りなさい。主の御旨を受け取っていきなさい。そのように私たちに語っているのではないでしょうか。病であれ、様々な困難であれ、その一つ一つは私たちは時にそれこそ喜ばしくないですね。早くこれが過ぎ去ればいいと思う。こんなことが起こらなければいいと思うですね。夫婦の問題においても家族の問題においてもなければないでいいと思う。けれどもなかったら私たちはどうでしょうか。ずーっと寝てるんですですね。霊的にずーっと寝っぱなしです。目覚めて本当に主に立ち返ることがない。でも神様はどうでしょうか。イエス様は今日聖書で語られました。戸口の前に立って叩いている。あなたがいつか開けないかと、あなたがその扉を開けて、私と一緒に出会うこと、私と出会い、本当に私に立ち返ること、神に立ち返って、誠に神に作られた人生を、幸いな人生を私たちが生きるようにと、主が今日も私たちのために戸口に立って戸を叩き続けてくださっている。なんという幸いなことでしょうか。その恵みの中で私たちは戸を開けること、呼ばれている、招かれているその戸を私たち一人一人がですね、その戸を開けて自分と手を離しですね、自分にしがみついている様々な出来事から手を離して主により頼んでいくこと、目を覚まして主に祈り求めていくこと、そのことを通して主は私たちに重要なこと、大切なこと、必要なことを語ってくださいます。今がどんな時代であるのか、今そのような時代でどの場所に私たちが置かれ、今何をなすべきか主は語ってくださいます。だから今日ですね、このラオディキナの教会に耳がある者は聞きなさいとですね、教会を目を覚ましてしっかり耳を開いて、今日語られる神様の言葉を聞きなさい。そして戸を開くことができるように、私たちは切に求めていくものでありたいと願います。そして私たちはなぜ、最後にですね、そのように目を覚ましていなければならないのかというならば、今日最後にですね、もう一度ゲッセマネの祈りを開いて終わりたいと思います。イエス・キリストは、私たち全人類の罪の贖いのために、全人類の罪を引き受けるために十字架を追われていきました。十字架に向かって行かれました。その前のこのゲッセマネのところにおいて、その戦いに勝利するために、すなわちご自分がご自身の使命を全うするために、ゲッセマネで苦しみもだえながら祈られたのであります。私たちがなぜ目を覚まして祈らなければならないんでしょうか。それは私たち一人一人が神様に作られたものとして、私たち一人一人に与えられている使命をこの生涯をもって全うしなければならないからです。皆一人一人無目的で作られたものはおりません。 今日若者がですね、高校生が3人揃っています。本当に感謝のことです。このいかにですね、若い高校生たち、どれぐらいのですね、神様の期待があるか、本当に計り知れません。その若い子供たちがですね、小春ちゃんもそうです。今集っている若い人たちに、いや、若い人たちだけじゃないですね。今集っているすべて、教会にいる皆さん、お一人お一人に、神様の目的があります。使命があります。けれどもそれを私たちは祈って主に聞かない限り、私たちの人生はあっという間に過ぎていきます。何が目的だったのか、私の人生を通して神様が何を成したかったのか、私たちはどうやって知ることができるでしょうか。私たちは目を覚まして祈り、今日イエス様が私たちのために苦しみにもだえながら祈ってくださったように、私たちもまた様々な苦難の中で、また人生のこの歩みの中で、私たちもまた祈るとき、目を覚まして主の御心を求めていくとき、私たち一人一人に与えられている使命、この生涯を通して全うしなければならない使命を私たちは知ることができ、またその使命を全うするための力を私たちに神様は与えてくださるのであります。力を受けなければ誰もこの人生全うすることはできません。神様に与えられたこの生を、使命を持って、この使命を全うすることはできません。初めて神様により頼み、神様の助けをいただいて、私たちは初めて一歩歩み出すことができるのであります。それゆえ、私たちはいよいよこのレントの中に入っていきます。どのようなご受難をイエス・キリストが私たちのために一歩一歩祈りながら、戦い勝利してくださったか、また私たちこの21日間の祈りの中でさらに深くその主の御心を知り、私たちのそれこそ教会の使命である世界宣教とリバイバルのこの前進のために、私たち一人一人がこの使命を尊くですね、与えられたこの命を主の御用のために全うする力を主を与えてください。そのために目を覚まさせてください。共に祈ってまいりたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、主の日のこの朝、私たちをあなたの教会へお招きくださり、目を覚ましていなさいとの御言葉をお語りくださり、感謝いたします。今戸口に立って、あなたご自身が私たちの目を覚ますために戸を叩いてくださっていることを、もったいないあなたの招きを心から感謝いたします。どうぞ主よ、私たちの目を開かせてください。私たちの耳をあなたに向かって開かせてください。どうぞ今日また日ごとにあなたの御声を聞きながら、あなたに与えられたこのもったいない人生をあなたの御用のために歩んでいくものとなることができますように助けてください。そして今さまざまな試練の中で私たちが時にうろたえるとき、どうか教えてください。主の御心を教えてください。私たちがどうぞその時に目を覚まし祈り、あなたの御心によって、また御言葉によって励まされ、立ち上がり、勝利していくことができますように助けてください。今日この御言葉が集ったお一人お一人に必ず実を結んでいくことを主に期待いたします。聖霊様どうぞ日ごとに私たちのうちに御言葉を備えてくださり、私たちが祈りに立ち上がるようにと、聖霊様取りなしくださいますようにお願いいたします。今日の日を感謝して、イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。